前回の続きからお送りします。
私が新幹線で以前目撃したのが、はい、3人掛けの席にご家族3人座ってて、ご夫妻が夫婦喧嘩を始めたんですね。日本人なんですけど、
うん、
で旦那さんが結構強く奥さんに言ってたわけですよ。で奥さんはもうこういう風にして
うつむいてたんですね。
うつむいてたんですけど、
こういう風に
だから通路挟んで2人掛けの席にいる外国人の方がものすごいびっくりしてるわけですよ。
ああ、はいはいはい、
男性がしかも妻になんかこう
人前でね、
人前でってでこう両手を開けてこうしてるわけですよ。で、うん、最初止めに入ろうとしてるのがはた目にも分かって、でこうやってみんなをこう肩をすくめて、みんなどうしたのみたいな感じで、うん、あの周囲を見回してるのを見て、あ、多分そちらの国ではこう人前で夫婦喧嘩するっていうの、しかも、うん、はいはい、夫が妻に強く言うみたいなのっていうのがほとんど見られないんだろうなっていうのを思ったことがありますけど、うんう
ん、そうですね。で中東だとそれ自体はそんなにめちゃくちゃ、まあでもあんまり見ないですけど、もっとこれはもう本当にあの人間とは思えないっていう感じで見られるのが子供を叱ることですね。
そうなんですか。
子供全然叱らないですね、基本的に。
ちょっと静かにしなさいとか。
そうそうそうそうそう。それまあ本当になんていうのかな、まず人前で基本的にやらないですね、そういうことはね。
うん、
なだめるぐらいのことはしますけれども、でも基本うるさいっぱなし。
それってどういう文化的背景があるんですかね、子供に対して。
いやね、なんか分かんないけど、こんなに子供に冷たい国も日本ぐらいだと思いますよ世界中で。
逆に
みんな子供めちゃくちゃ。スウェーデンとかどうでした。
いやスウェーデンは本当に男性の育児参加率がめちゃめちゃ高いんですよ。だからもういい、ね、お父さんが自転車で子供を乗せて、よく日本だとあんまりまだ少ないと思うんですけど、うん、お父さんがの子供を後ろに乗せて走ってる方がよく見かける感じでしたね。もう女性もかなりやっぱり男性より女性の方が強いんじゃないかってくらいかなりあの意見しっかり言うので、う子供育児やっぱ子供すごい大切にされてる感じはありました、ね、それでも
女性のその社会参加率っていうか、そういうのも女性が企業の幹部とかにいるっていうのは。
全然高いです、高いです。
そうなんです、
ね、だからなんでこう日本からの留学生でもちろん女子学生も行きますけど、はい、なんかあのスウェーデン人の女性より強く言ってこないから、みんななんでこんなに優しいんだみたいな結構言われますよね。
面白い。
それはなんかいいのか悪いのかっていう感じはありますけど、ちゃんと対等で意見言い合えるのがやっぱりいいと思いますし、うんうんうん、多分スウェーデン人がさっき言ってた新幹線の中の状況を見たら、はい、多分 なんで言い返さないのみたいな。
あ、うん、女性側がね、
うん、もっと言い返せばいいのにみたいな感じで思ってる感じ、うんうんうん、
でも街を歩いててもそうやってお父さんが育児してるっていうのが違いが分かるぐらいっていうことは多分相当違うんでしょうね。
いや本当すごい参加率高いと思いますね。
なんかこれもまた噂で聞いたことあるんですけど、英語でキャナディアンっていうのはすごい優しい人っていう意味を指すって聞いたことがあるんですけど、そのぐらいカナダの人って優しいという
横に振ってる。僕は1ヶ月しか分かんない。でもなんかカナダ人ってなんか多民族国家じゃないですか。結構移民が多い国なんで、なんか純粋カナディアンがどれぐらいいるのかって分からないですけど、ただ僕のいたバンクーバーなんかは本当にそのもう中国からもヨーロッパからなんかいろんな人がいっぱいいて、まあ、優しかったでは優しかったことを優しかったですけど、すみません、その優しいエピソードは何もないですけど、
なんかね世界的に見てもカナダ人は優しいってことなのかなと思ってたんですけど、
聞いたことあります
か。聞いたことないのか。
友達のカナダ人は優しいそういう問題じゃない。
友達は優しかったですけど、友達は優しかったですけど、
今でも当時あのお世話になった人とか仲良くなった人と連絡を取ったりはしてますか。
あのフェイスブックとかに一方的にメッセージが送られてきて既読スルーしてること
なんでですか
返さない
いやいや、
お返事してください。
そうですね、しないといけないですね、うん、僕はあんまりそういうのが得意じゃないんで、
スタンプとかね返せればいいですけどね、
う
ん、
ああそう。でもやっぱりねイランの人とかってね、うん、全くあれと違うこうスタンプを使ってたりして。
どんなスタンプ使ってるんですか。
今までなんか一番これすごいなと思ったのは、 ヘビがなんか舌をベロって出してるスタンプ
使ったことない、
こんな場面
やっぱセンスが違うなっていう感じはしましたよね。愉快だなっていう。
ノラドさんはお友達との、
あ、友達ですか、スウェーデン人の友達は今も連絡取ってる人いますし、なんなら日本好きで日本に来た子もいるし、
あ、そうですか、
そうです、なんか北欧ブームに乗っかって日本に来たみたいなこと言ってましたけど、
北欧って冬が長いです
よね。めちゃ
どうやってその日々を
1年間どんぐらいなんですか、
う
ん、
いや長いっていうか、なんていうんですかね、あの日の照ってる時間が冬はめちゃめちゃ短いんですよ。
何時ぐらいに日の入りなんですか。
日の出が10時とか
朝の、
そうなんですね、
あ、日の出っていうか、
まあ、朝ですよね、
日の出っていうか明るくなるのか10時とかで、もう3時4時にはもう暗くなり始める
。3時間ぐらいしかないんですね。
だからなんか日本だと起きて空見ると大体この時間かなってなんとなく分かるじゃないですか、はい、で意外とその時間が合わなくて、
うん、
こう真っ暗だからまだ余裕だと思ったらもう朝8時とかでもう出なきゃって言って暗い中こう、
でも学校はじゃあ下校も早かったりするんですか。
いや、そんなことないですね。
じゃあみんな暗い中帰ってきたり。
そうですね、暗い中行って帰ってくる日もある。でも基本スウェーデンの人はあんまり根詰めてやらないんで、うん、
詰めてやらない。
なんかめちゃめちゃ休憩取るんですよ。思うんですけど、日本人働きすぎだなってめっちゃ思うの。
澤田さん働きすぎ。
いや本当に思います。何も生かされてない。
それを習得しに行った。
いやでも本当に休み1時間に1回ぐらいコーヒー飲みに行こうとか。
コーヒー飲みに。
フィーカって言うんですけど。
フィーカ。
フィーカっていう。
フィーカだけでコーヒー飲みに行こうぜって意味ですか。
なんか。甘いものとコーヒー飲みに行こうみたいな、フィーカしに行こうみたいなんで、もうめっちゃ言うんですよ。だからもうずっとコーヒー飲んでます。何もしてないみたいな。結構でもありますよね、海外の人あんま働かない、
う
ん、
全然働かないです。
本当ですか。
フランスの人も全然働いてないですね。だからあとなんかちゃんと労働基準法を守ってる、うん、週35時間って決まったらもう絶対もう手頃も35時間しか働かないっていう、うん、なぜ日本人はこんなにね、なんか無駄に残業とかするじゃないですか、うん、よくないですね。
そうか、だって お昼もねシエスタとか言って、あのお店も閉まっちゃいますもんね。
フランスも確か昼は2時間は働かないとか決まってて、うん、だからなんかみんなゆっくりランチとか食えるんですよね。
そうでしょうね、
まあ、そんな人ばっかりもないんだけど、うん、
でもお店に入ろうとしたらお店が閉まってて、あれあれガタガタってしてたらお昼休みだよって合図されて、うんうん、素晴らしいと思って
素晴らしいと思って、その時は何やねんって思われますか。
いや、その時はあ、そうなんだ、すごいわと思って。
いやー、だと思うのが、まあ、中東もそうですし、ヨーロッパも基本そうだと思いますけど、みんななんか諦めがいいですよね。
ああ、
もうやってない、ダメだっていうので、もうそれですぐに食い下がる、あ、下がらないというかね、なんていうの、その、例えばフランスに行った時に多かったのがスト、はい、電車とか止まるわけですよ。あと実力で本当にあの線路の上に石とか置いちゃうんですよね。電車来ないと困るじゃないですか。みんな、まあ、しょうがないやっていう感じで歩いたりするっていう。なんかね、その諦めの良さ、日本人って意外と諦め悪いですよね。
うん、
あと人の言うことめっちゃ気にしてんなというのは日本に帰ってくると思いますね。みんな全然、フランス人とか本当にびっくりするぐらい人の言うことを気にしないですから。
我が道を行くって感じですか。
全く気にしないですね。うん、
なんでなんですかね。でもそれね、すごい気になりますよね。なんか日本人のこの、気を使い合う文化みたいな。なんで海外、
いや本当なんかよく同調圧力があるとか言ってるけど、はい、それ誰が作ってんのかなって思いますけどね。
でも分かりますけどね、人が言うのを気にするのも結局
気にしちゃう、
うん、それは気にしますよ。
まあ、小学校のあの40人クラスで手挙げづらいとかっていうのとあんまり変わらない気もしますけどね。なんかこう、
うん、
幼い頃から植え付けられたなんかこう、目立ったらちょっとなっていう感覚、うん、
そうそう、
うん、
でもね、別にどの国でも学校は行くの
に、ね、そうなんですよね。なんでなんですかね、うん、
確かにどこでそういう感覚になっていっちゃうだろう。
なんかね、不思議だよね。
うん、じゃあもうこれを聞きたいんですけど、
お
一番美味しかったもの。
もうどんどん語学習得方法が離れちゃいます
よ。それを何というか、その 現地の言葉で。
えー、
思いつきますか。
ね、じゃイランの話をしますと、はい、イランってあの日本の 4.3 倍国土があるでっかい国なんです。ただね、どこ行ってもね、レストランで出る食事ってのは基本決まってんですよね。
え、そうですか。メニューがあんまりない。
ケバブなんですよ。
あ、ケバブ、
う
ん、
ケバブ美味しい。
で、そのチェロケバブっていうんですけど、ケバブはだから羊の肉ですよね、はい、羊の肉を、まあ、串焼きにしたものが、
美味しそう、
その鉄の皿の上に乗ってて、その上にこんもりとですね、ご飯が乗ってるんですよ。丸く盛ったですね、ちょっと上の方が黄色でサフラン色になってたりするんですけど、ただね、いやそれうまいですよ、はい、うまいんだけど、それしかないんですよね。あと、まあそれが鶏肉になってるかぐらいの違いしかなくって、うんうん、4.3 倍の国土、どこに行ってもそれしか基本出てこない。
国民食
で、それね、家庭料理はもっといっぱいいろいろあるんですよ、うん、ゲイメとかね、ホレシテアールとかね、なんかいろいろあるんですけれども、フェセンジューンとか、なぜかレストランで出てこない。
で、外食あんまりしないんですか。
外食、あのね、まずそもそも日本みたいな、どこに行ってもこう食いっぱぐれがなく外食できる国ってそんなに多くないと思います。
あら、そうか。
まあ、東南アジアとか結構屋台とかでどこでも食べられるけど、あと中国もまあ食いっぱぐれは少ない気がしますけど、ヨーロッパだって、スウェーデンとかってどうだった。
ケバブばっか食ってました
。なんでだよ。
そうなんですか。イランかよ。
中東移民の方が。
あ、そう、美味しいしね。
そうなんです。なんか結構みんな休むんで、よくやってるのはもうケバブ屋さんぐらい。
でもそれってドネルケバブじゃないの。
ドネルケバブ、
ドネルケバブじゃないからね、イランのケバブはね。
あ、そっか、
どう違うんですか。
ドネルケバブっていうのは、肉をいっぱいこうなんか積み重ねたやつを削り取ってそれを食べるみたいな感じ。
はいはい、こう吊るしてある感じの、
う
ん
う
ん、
そう、それをこうずっとこうね、火に当ててね。で、イランで食べてるケバブっていうのは串ですよ。だからまあ、こっちで言うと焼き鳥みたいなのが羊でできてるって考えたらいいですけど、もっと長いですけどね。なんだけど、だから日本って本当にね、外食産業はものすごい発達している。
確かに外食あんまりしない。
しないですよ。
しないのか、
うん、あと、うん、だからフランスとかにいて思ったのが、やっぱ一人で飯食うとこって極端に少ないですね。
ああ、多そうなイメージですけど、
カフェとかでちょっと食べるぐらいかな。普通にその食堂みたいなところに行ったりしても、まず基本的に二人で食べるってことが前提。
へ
え。じゃなかったらポールとか行ってサンドイッチ買うみたいな感じですよね。
ポールのサンドイッ
チ。じゃあケバブくださいってイランでどう言えばいいですか。何語ですか、イランは。
いや、ペルシャ語ですけど。
ペルシャ語。
え、なんだろう。今全然シルブプレしか出てこなくてどうしよう。え、お願いってなんつったかな。
ペルシャ語、あと日本語で通すってことですか。
あ、まあ、基本的にはやっぱりイランの場合はイラン人と僕は一緒に行動しているので、
はい、
あと妻がね、ペルシャ語が、ね、できるというか、
あ、そうなんですね、
現地で習得したんですよ。全然、全く何も知らなかったんですよ。
聞きたい、どうやって習得したのか。
あのね、ガッツ。
ガッツ、
やっぱりハートなんですね。
まあ、これ本当にね、申し訳ない妻にはね、いろいろ迷惑かけたなと思いますけど、僕は仕事をするときには大体みんな英語をできる人としかしないんですよ、仕事。妻はやっぱりこうね、家の方の仕事をたくさんやるじゃないですか。そうするとそこにはですね、例えばまあ掃除をする人であったりとか、それから技師、例えば洗濯機とか壊れたりするから来るわけですよね。それからまあタクシー乗ろうとすれば運転手とかっていうのは全員ペルシャ語しか喋れないんですよね。で、そういう人たちとのやり取りの中でトラブルっていうのがしょっちゅう起きるんですよ、はい、そういう時にやっぱりその喧嘩しなきゃいけないわけです、はい、向こうの言うことだけを聞いてたらもう大変なことになってしまって、
足元見られちゃうわけですね、
うん、しお金もいっぱい取られちゃうし、そのためにですね、ペルシャ語をですね、実地で勉強した。
すごい。
だから文法とか全く何も知らないんですけれども、最終的にはイラン人スタッフがいなくても僕が出張に行けるぐらいに
すごいですね、
ペルシャ語ができるようになって、もう本当に二人三脚でやってましたからね、うん、
いい話。
ほら、だ、語学習得法になったじゃない。
なった
そう、必要性があれば、ね、それしなかったらもう大変な目に遭うってなったら、やっぱ人間ってそこで力出るんですよ。
なった、うん、
だから日本で勉強しなくてもいいかもしれない。
結論。
じゃあ、
食べ物も美味しい。
真田さん、スウェーデン語で。スウェーデンの家庭料理って何
だ。ヤンソンの誘惑とか聞いたことないですか。ヤンソンの誘惑って料理。 ヤンソンスフレステルセっていう。
わかんないです。
それが料理名なんですね。
料理名、郷土料理。
ヤンソン、ヤンソン、トーベヤンソンとかってあれムーミンの作家かなんか。
なんか北欧に多分多い名前なのかもしれない。ヤンソンさんの誘惑っていう、簡単に言うとアンチョビが入ったポテトグラタン。
あ、美味しそうですね。美味
しそう
なんですけど、これは結構家庭料理的で、なんか作ってくれましたね、スウェーデン人の友達が。
あのアルコールも多く飲まれるんですか皆さん。
めちゃめちゃ飲みますよ僕はもう全然あの死んでましたけど。
ビールかワインかブランデ
ー、ウイスキーとかも飲んでたし、ビールもかなり飲んでました、
ね、寒いところで飲むウイスキーって美味しそうですね。
まあ、ありそうですね。
美味しいですけどなんか翌日に響くっていうか、やっぱりなんか消化できる量が多分違うんでしょうね、
酵素が働きが。じゃあヤンソン美味しいってスウェーデン語ではなんて言えばいいですか
ちょっと待ってください、これここ英語で喋ってたんで英語だとヤンソンズテンプテーションっていう。
テンプテーション、
はい、テンプテーション、
テンプテーションって機嫌
なんだ。いや、誘惑でしょ英語か大丈夫
怒られる先生に、他人の先生に泣かれる、ね、はい、井上さんやはり美味しそうなのいっぱいありますよね、カナダは。
カナダって実はカナダ料理がないって言われるんですよね。
あ、そうです
か。あの移民国家なので、なんかもういろんな料理が入ってきてるの で、まあ、大体アメリカの料理ですよね。だからパスタというか、まあスパゲッティって言いますし、あとピザとかって、そんな感じの料理とか、はい、あとまあ中華系の料理がいっぱい入ってきてるとか。で僕ホームステイだったんで、やっぱフィリピン系だったんで、はい、やっぱなんか東南アジア系の味付けで、全然ベラベラでしたね、はい、カナダの味じゃなかったですけども、うん、あ、もうやっぱ一番美味しかったのはやっぱロブスター。
あー、美味しそう。
ロブスターの丸茹では美味しかったですね。これでも買ってでかくてプリッとしてて、
うん、どういう風にしてたんですか、そのむき身を。
いや、もうむき身を
ソースみたいな、
なんかそのアメリカンソースっていうんですか、なんかあのなんかオレンジ色のソースみたいな、
トマトベトマトっぽいやつですか。
そうですね、そうですね、それなのにつけて食べたりとかしてましたね。
美味しそう。
でもあのこんな話して申し訳ないんですけど、その1ヶ月日本料理食べられずに帰る間際に食べたカツ丼が一番うまかったです。
めっちゃわかる。
一番うまかった。
なんかでもそういうこうびっくり日本料理みたいななかったですか？
あ、現地で。
何これに全然違うなみたいなの。
カリフォルニアロールありますよね。
寿司という名の。
お寿司という名のカリフォルニアロール。まあ普通にサワークリームとか入っちゃってるみたいな。
あ、まあそれでも普通に美味しそうな。
うん、はい、うん。まあそうで食べれないことなかったですね。うん、
イランでですね、このもうショッピングモールのでっかいのができて、はい、高級ショッピングモールだってことでね、みんな大騒ぎで行ったわけですよね。でそこにね、フードコートがあってお寿司屋さんがあるんですよ。ほーっと思って巻き寿司があるって言うんで頼んだらね、揚げたのが出てきましたね。
揚げた巻き寿司って何ですか。
フライにな
ってるっていうね。天ぷらじゃないですか、
ね、そう。でも美味しかった。
美味しかった。
美味しそう、うん、
やっぱ日本食は豊かですね
そういう問題なのかな
美味しかった。はい、
あのちょっと一つ語学習得法ってことで言っていいですか。
はい、お願いします。
あのもう本当に多分あと数年で全然必要なくなる可能性ありますよ。もうディープエールとかの翻訳の精度めっちゃ高くなってるんで、うん、でこれ日進月歩じゃないですか、うん、で今この AI の時代で、ディープラーニングの時代ですからね、ビッグデータが集まりは集まるほど、あの単純に言葉を通じさせるってことだけだったらもうすでにポケトークとかあるでしょ、
はい、
いらなくなりそうですよね。でだとするとなぜこう外国語を学習するのかっていうのは多分ね、そういうところじゃなくなってくる。つまり単純にこうこっちの意思を通じさせるとかってことじゃなくなってくるんだろうなっていうね。
確かに。
それがなくなるとは全然思わないですけど、その外国語を学習する意味がなくなるとは全然思わないですけど、違ってきそうだなっていうね。なんかひょっとするとこうペラペラっと言葉をね喋るっていうのはなんかこうステータスみたいなことで、ある人から見るとこう鼻持ちならないっていうことになってくる可能性もあるかなっていうね。うん、その既得権益みたいなのって権益じゃないけど、
はい、
と一緒になってくるような気もする。
うん、確かにおっしゃる通り、ポケトークみたいなのがもっと発達したら 頑張って語学習得しなくても、うん、意思疎通はできちゃうってことになりますよね。でもしかもそんなに遠い先じゃなさそう、うん、
いやだと思いますよ。でそれが今のところはなんかああいう機会必要だけどね、メガネのところでなんか翻訳が出るとか、うん、それから口元のにマイクみたいなのつけてもうそれですぐにね違う言葉になるとかっていう未来って多分そんな遠くないんじゃないかな。
そっか、なんかそれは便利そうだけど、でもなんかちょっと自分で言葉を喋ってみたいっていうのはあるな。なんか
まあね、うん、私やっぱ外国語を学ぶとこう日本語とかを相対化できるし日本文化も相対化できますからね、うん、そういうのはいいと思いますけどね、
うんうん、はい、ありがとうございました。やっぱりガッツだなということで
私も今俺の話聞いてた技術の話を最後に、まあ、ガッツですよ。
でも恥ずかしいとかこれ本当間違ってたらどうしようとか分かんないって言われたらどうしようとかって海外の人って割とすぐあんた言ってんの分かんないわってやるじゃないですか、
う
ん、
やるやる。
いや会話してる時にそういうことされてちょっと気持ちがね
折れちゃう
折れちゃう。
いやってたけどいいじゃないですか。
気にすることないんだわということでガンガン片言で、あるいは気づいたら日本語になってるかもしれないけど、
そうそう、
コミュニケーション取っていこうかなと思います。
なんかコミュニケーションって多分そういうことですよ、うん、ね、うん。
ありがとうございます。ケバブが食べたくなりました。
本当に食べたことありますか、
うん、あります。でも私そのな何ケバブですか、あっちの方だな、
チェローケバブですか、
ドネルケバ
ブ、あドネルケバブしか食べたことがない、うん、
ないです。この串刺しの方はまだ食べたことない。
ドネルはねトルコ料理ですからね基本的にね、
すごい美味しいですよねあれ。でも
あんまりその本当のこう本場のケバブみたいなのとはちょっと違うんだね。
あそうなんですね。
あの今僕が言ったのはペルシャ料理だったんですけれども、はい、当然あのアラブ料理にもありましてですね、アラブ料理にはまた美味しいものいっぱいありますからね、メゼとかね、
メゼ
なんかね結構ね豆をたくさん使ったりとか、うん、あとあちらにはあちらの独自のチーズがあってこれがまたねすげえ味するんですよね。買い食べてもらいたいですけど、
ね、うん、でもそんな癖の強いチーズをお酒なしで食べる、
あまあね、トルコぐらいしかないですもんね。トルコのエフェスってビールはうまいし、ラキとかってね酒、うん、焼酎みたいなのもありますけどね、うん、トルコね料理うまいですから。
そうですか、
うん、世界三大料理とかって日本人は言ってますもんね。
えあと
トルコ料理おいしい、
中華、イタリア、トルコ、
え
あフランスかな、フランス
四大料理になっちゃった。
フランスかイタリアかどっちか、フランスだな多分。トルコ料理いいですよ、
うん、また旅行に行けるようになったら行きたいですね。
ぜひ食べてください。はい、あじゃあトルコ語でありがとう教えておきます。
はい、お願いします。
テシェキューレル、
テシェキューレル、
テシェキューエデルムなんですけど、
テシェキューエデルム、
これ覚え方としてはですね、鼻水が大量に出たと思ってください。ティッシュくれるって言えば大丈夫です。
ティッシュくれる、
ティッシュなんで田舎の人になる。ティッシュくれるって言う、
ティッシュくれるって通じます。
ティッシュくれる、本当に通じますよ。
でありがとうございます。
ティッシュくれる、
覚えちゃった
覚えちゃった、
ティッシュくれる、メッシ
ー、 ありがあどういたしましてって今ねトルコ語で言おうとして全く出てこなかったですね。、うん、ペルシャ語も出てこないですね。もうダメですね。でもねさっきねプリーズは分かった、思い出した、ロットファンだ、
ロットファン、
うん、だから例えばチャイ紅茶が欲しいと思ったらチャイロトファンって言えば出てきますね。
チャイロトファン、
うん、
ちょっとメモしそ
う、いやいいでしょ。3つ使うんだよ。
ティッシュプリーズと、
ティッシュプリーズ、
ティッシュくれ、
ティッシュくれる、
あティッシュくれる、ティッシュくれる、
ティッシュプリーズは通用しなくなっ
ちゃった。失礼しました。でも今日で2つ覚えて、でこれを
いいですね、
臆せず話していこうと思います。
トルコ語でこんにちはメルハバ、
ちょっと多いな覚えるの。
僕
スウェーデン語でありがとうはタックです。
タックタフ、
タック
タック
タックってなんか他の国でも言わない？
どうこかな、
スウェーデン、いやでもドイツ語だとグーテンタークのタークってなんか違う意味、
違うんです
ね。ドイツ語に近いんでしたっけ？
ドイツと英語に近い、なんか半分にした感じ。
グーテンモルゲン、グーテンターク、
こんにちは、おはようございますってことですね。
Hey、スウェーデン語で Hey、
お英語みたい、 Hey、
Hey、 Hey って2回言います、うん、Hey、 Hey、 こんにちは。
カナダは
英語ですけ
どね。でもカナダもねフランス語も公用語だもんね。
あそうですね、フランス語公用語ですね、う
ん、表記はあの2つあったりするんですか、そのフランス語と英語で。
確かに2つあっ りましたね。そうだそうだ、うんうん、
それじゃ皆さんでもいろんな海外経験があっ て,
いいって本当に行ったことないの？
ないですよ。
あ、そうなん、
はい、あの旅行ではありますよ。
あ、旅行で、
はい、滞在したりし
長く行ったことはない。
そうですね、ないです。
なぜ英語科にそもそも入ったんですか？
確かにね、
倍率が理数科より低かったからです。
あ、メガネクイッとしてます
か横島ですね
先生に怒られちゃいますね。
なんとですよ、
津波子先生ごめんなさい
津波子先生っていうの？
はい、津波子先生、
名字津波子さんだ、
はい、
TBS ラジオにいる人と一緒の名字だ。
そうですね、
うん、じゃあ沖縄の名字だよね、津波子さん。
そう、
津波が古いって書くやつでしょ？
そうですそうです。
わー、かっこいい名字だよね、
いい名字、
うん、
先生超喜ばれてる。
あ、いやいやいや、まず謝るところが始まるからね先生せっかくあの英語科に行ったのにもかかわらずと、
津波子先生ごめんなさい、3年間ありがとうございました私は英語喋られないまま、喋れないままもう、
いやいや、だから言ったこと喋れるんだって。
あ、喋れる先生、喋れる
喋れるのに喋らなくてごめんなさい、
喋れるのに喋れなくて、喋らなくてごめんなさい
繰り返し人形みたいになってる
どっかまた先生に会える機会があったらもう余裕で喋ってるよて、
うん、いやでもだからそういうね、安田さん態度良くないの。語学ってもっと楽しいもんだと思いますよ、う
んうん、楽しいものか
な、なんかプレッシャーに感じちゃってるじゃん。
手に汗かくもんですよ、
それが良くないんですよ。もっとこうなんかオープンマインドで通じなくてもいいやっていうね、うん、
そっか、
最終的に日本語でもいいやっていう感じでいけば全然大丈夫。
それ最終的に日本語でいいやって思っておけばいっか、通じなくて何って言われても、じゃあ日本語じゃ、うん、って言って日本語で喋れるぐらいの。
あとね、本当モノマネやってください。
モノマネね、
フランスに行ったらウーララーとか言ったらいいんですよみんな言うからね
それは何
て言うんですか、山本リンダ。
え、それは何だろう、なんかびっくりした時とか呆れた時とか、
簡単、あ
ー、
うん、ウーララ
ウーララ、
ほらもう遠慮があるもんね、
ちょっと
本意気で言えない
と。ささやくように言
ってましたもん
ね、うん、うらら、
あ、いいですね、まあ、でもうーっていう風にちょっと残してます。 うーらら、
うーらら、
うん、いいですね、いいですね、乗ってきたじゃ
ないの。絶対次できない汗かいてきました
そうですか、
はい、
はい、
すいません。じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあそれぞれのお国の言葉でさよならと言いましょうか
へえ、なんだろう、ペルシャ語でさよならってなんて言うんだろう
また会いましょうでもいいですよ、またねーっていう
とき、ちょっとあの先に他の人から言ってください。僕今 Google で検索
グッバイ
グッバイ See you
ヘルヘルですね。で
もヘル
ヘルヘロ、
あ、ヘル
ヘイドヘイド、
ヘイド、残るはペルシャ語。
あれ、
記憶ない、記憶にない。
ホダーフェイズって、そっか、さよならホダーフェイズか。ホダーフェイズ、ホダーフェイズ、
ホダーフェイズ、
ホダー、ホダーハーフェイズっていうのがね、
ホダーハーフェイズ、
短くなってホダーフェイズ、
ホダーフェイズ、
そうだ、ホダーフェイズだわ、よくおじさんに言われたわな、うん、
ということで、じゃあ皆さんまたお会いしましょう。
ホダーフェイズ、
ヘイル
ー、
グッバイ、
グダグダ、ひどいですね
失礼しました。またお会いしましょう。
さよなら、
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています。ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストでつぶやいてください。